ラジオを聴きの皆様こんばんは。
ともや歌の祭典パーソナリティの岩川ともやです。そして
ともこでお送りいたします。
よろしくお願いします。この番組は全国歌唱指導者協会パインスターエンターテインメントの提供でお送りいたします。今日はね、お久しぶりのゲストさんが来てくれてるんですけど、
はい、茨城放送はね、初めてかな、
初めてで、作詞家の愛京之助先生という方が来てくれてるんです、
私大好きなんですよ。
僕もすごく優しい先生でね、僕の曲も何曲か書いていただいてますね。
この曲だと何だっけ、
涙の炎を、日本列島元気節、黄昏シティホテルを書いていただいてます。
私曲つけました。
そうですね、
あとは、結構ね、森京子さんとか、三浦舞子さんとか、あとは岡優子さんの高千穂京とか、あと林家ペーパー子さんの巷の風とか、あとペーパー目をつぶしかな、私曲つけたんですけどね
あとね、藤井美里さんもそうですね、
そうですね、クラウンで、発売した時のメランコリーとか、あとはさよならは愛の言葉とか、結構私も一緒にやらせていただいてて、曲をつけさせていただくことが多いんですけれども、なのでね、すごく大好きな、いい先生なので、
茨城の方はね、初めてだから、楽しみに ね、
ぜひぜひ今度ね、会う機会があったら、うちのね、
カラオケ発表会の審査委員長ですよね、
来ていただけるとね、お顔も見れますよ。
ではね、先に今月のおすすめ曲に行きたいと思いますよ。それでは今月のおすすめ曲です。岩川智也で花の町下妻、お聴きください。
花咲くこの下妻に生まれ育った幸せを胸に心に抱きしめながら風に揺れるポピーの花むしろ菖蒲園からこぼれて落ちる
岩川智也で花の町下妻、お聴きいただきました。 本日のゲストは作詞家の愛京之助先生です。愛先生こんばんは。
こんばんは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
久しぶりでございま す、
はい、あれあれ、
はい、
トモさん大変、
え、
番組始まってるのにトモヤ君いない。
え、
いますよ。
あれ
声するじゃないですか。
いますよ。
いましたいました、目の前に。あまりスリムな美青年になったんで私気づきませんでした。
先生、美青年は余計
美青年になっちゃいましたから、
素晴らしい憧れの存在ですね。スリムになったですね。
なりました。
でも痩せたよね。
痩せましたね。
30キロ、
32キロ3キロそのぐらい。
もう周りキャーキャー言ってたもんね。
言ってましたね、ファンの方がね、
うん、私も別人だと思いました。
本当ですか。
別人なんです、
実は違うんですよ。
でもでもなんか痩せたらさ、たるんだよね。
なんでそういうこと言うんですか。それは言わないで。
目の下ちょっと老けたよね。
そうなんですよ。だから今からエステに通いますよ。
先生なんか言ってますけど。フォローする言葉がなかったらしいよ。
じゃあね、そろそろ先生のお話を聞かせていただきたいと思いますけども、うん、はい、先生今日はどんなお話を聞かせていただけますか。
うん、はい、でもさ、茨城放送だとね、先生初めての方もいらっしゃると思いますので、
ね、茨城だと初めてですもんね。
う
ん、
そうですね、
紹介を、
うん、あの先生にはね、僕の曲も何曲も書いていただいてるんですよね。
はい、あの日本列島とか、
日本列島元気節と黄昏シティホテル、うん、と涙の炎も先生ですよ。
はい、
はい、
とてもね優しい、
優しいんですよ。先生はいつも僕の味方をしてくれるんです。
そうなの。そうなのよ。ここ男同士2人組んじゃうのよね。は
い
は
い
は
い、組んでも勝てないですよね先生。
もうともこさんには勝てないですね。
そんなことない。はい、
はい、
でね、先生の話をね、うん、ちょっと今日はお聞かせいただけたらなと思います。
はい、
はい、
それではですね、はい、もう今年も4月半ばを過ぎましたので、ちょっと新しい感覚でちょっと話したいと思うんですが、
はい、
もう真新しいランドセルを背負った、まあ、小学1年生かわいいですね、うん、
はい、
いっぱいいますね、
はい、
あるいは社会人として世に出た新入社員の方もですね、
うん、
まあ、新しい背広で初々しい姿で会社なんかに行っていると、はい、非常にまあ希望にあふれる季節になったですね、
はい、
それで私もですね、はい、それではちょっと思いっきり外に目を向けてということでですね、はい、外は外でも残念ながらうちのすぐ目の前なんか近くにありますですね、
はい、
あの千元山っていう山があるんですが、
はい、
そこでですね、まあ、私いつもウォーキングをしてるんですよ。
あら、
ウォーキング。私には縁のない話。はい、はい、
それでじゃあちょっとですね、
はい、
まあ、私の健康のためにやってるウォーキングについて話したいと思うんですが、
はい、
でその山っていうのが千元山というですね、
うん、
まあ、小高い雑木林のまあ山なんですけども、
うん、
で山頂に富士山千元神社っていうのがありまして、まあ、そこでいつもですねウォーキングに行くたびにお参りするんですけどね、
はい、
で最初のうちは五円玉1個だったんですよ、はい、ご縁がありますようにと、
はい、
どうもご利益がないのでですね。結局最近は倍増でですね、10円玉をですね必ず
10円に
お参りすると、
大奮発、
はい、大奮発なんですよ。
まとめて500円あげてきたよね。
そう、トモコさんにねいただきまして、
でもまあ私も基本的にはですね、
はいはい、
まあ、無神論者なんですよね、
はい、
だからまあお参りするのは神頼みっていうことではなくて、
うん、
今日も健康に気をつけて音楽の世界で頑張るんだということでですね、
うん、
自分に対する決意表明だと、うん、そういう思いでまあ手を合わせている ということなんですよね、
は
い、でこの神社っていうのをちょっとお話ししますと、まあ、あの非常に古い歴史がありましてですね、
うん、
深谷上杉っていうのは今上杉氏っていうんですかね、宇治っていうんですかね、1417年頃にまあ亡くなった人なのですが、はい、関東官僚をやってた人なんで、まあ、そういう上杉のですね、
うん、
頃にこういうふうにできた神社なんですね、はい、それでもっと古い区はですね、延文2年っていうんですか、
延文、
はい、1357年頃のですね、
うん、
できたその宝鏡院塔っていう、まあ、お経をこういうふうに入れたその石でできている塔があるんですが、そういった宝鏡院塔と1350年代のですね頃のですね、
うん、
もあるんですね、まあ、そういったものも私の住んでいます埼玉県の深谷市っていう、
はい、
田舎の方の市なんですけども、そこの文化財にもなっている、そういったものもあるんですよ ね、
うん、古いですね、
その神社に、
生まれる前だ、
生まれてたら怖いじゃないですか。
もう誰も生まれてないんですけどね、はい、まあそういう由緒ある、であとは安産の神ということでも祀られてる神社なんですけどね、はい、で平成16年の10月に埼玉県で国体をやったことがあるんですけども、はい、その時に天皇陛下がと、まあ、皇后 両陛下がですね、当時に、まあ、この深谷市の方に良好されました。その記念にですね、植えたしだれ桜もこの神社の境内に植えてございます。
今もあるんですか？
しだれ桜がありまして、
咲いてるかな。
そうですね、もう満開です、うん、ちょうどもうそろそろ散り始めちゃってますけどね。
はい、いいですね、
天皇皇后両陛下の良好された記念の日も立っております、うん、はい、でまあ、近くにはいわゆる体育館とかですね、陸上競技場とか、うん、あるいはテニスコートとか、まあ、そういったスポーツ施設もありました。あと小さい赤ちゃんなんかが遊べるようなところもあって、一つの浅間山公園っていう一角を成してるんですが、まあ、その中にこの私がウォーキングしているその小高い山がありまして、それでいつもそこをですね1時間みっちり歩いてます。
1時間ですか、はい、遠い道のりだわ。
遠いですね、
もうだいたい7000歩から8000歩ぐらい行きますね。
恐ろしいですね。
笑うしかないですね。
そう、笑うしかない、
それがもう私の健康の源でですね、いつもそこで昼間たっぷり1時間歩いて、それで家帰ってきて、まあ、夏ですとビールを飲んだりして、でご飯を食べたりする。
健康そのものだわ、
ね、
日本列島の歌だわ。
本当ですね。
で歩きながらやはりですね、ただ歩くてもあれなんで、いろいろ作詞のフレーズですか、それを考えるんですよね、はい、でそれをメモしといたりしまして、で家に帰ってきてからまとめたりすると、はい、そういうふうに健康面、それから営業上のですね、創作のための時間でもある、
うん、でもこう息切れして、思い浮かばなくないですか、
もう
頭真っ白になって
疲れちゃって何も考えられない
いやでもこれがですね、春は桜も咲きますし、新緑も綺麗ですし、はい、今がその時期過ぎたなんですけどね、夏秋冬それぞれの四季折々の風景っていうのを見せてくれるところなんですね、素晴らしいところで、
はい、私も一回行ってみようかな。でも歩くの嫌だな。
ちょっと1時間は
車で回りたいわ。
あ、車がいいです ね、
うん、でも時々ですね、まあ、秋になった時にスズメバチがですね、突如現れたりするんですよ。
やっぱり車だわ、
うん、虫がいるからまたね山はちょっとね、
無理だね。
あとたまにはですね、いわゆる蛇ですね、それが出てくる時もあるんですね。
やっぱりともこさんと僕は行けないですね、
車ですね。
車でちょっと見るぐらい
、うん、秋になりますと山栗が出たりあったりしてですね、それを拾ったりもできるんですよね。非常に素晴らしいところです。
拾うんじゃ嫌だな、茹でたの拾いたいな。
食べれるやつがいいですね。すぐね、
皮むけてるやつ、
ね、絶対もう2人向かないんですね、そういうとこね、はい、
それは気が合うね。
合いましたね、はい、はい、
それでですね、はい、一つ私この山をいつも歩いてるんですが、うんうん、ショックを受けたことがあるんですよ。
あれ
何だと思います？
何でしょう、ともくんが痩せたのが転がってた。
なんで転がらないですよ。なんでですか。
実はですね、ちょっと何年か前の話なんですけどね、この歩いてる時に、この神社の境内のところを行った時にですね、かわいい白いですね、子猫ちゃん、猫ちゃんがいたんですよ。
猫はいいですね。
ショックじゃないよね、
かわいい。
でもね、聞いてください、ともやくん、
はい、私も聞く
聞いてください、はい、そのね、はい、白い子猫ちゃんがいて、シロちゃん、シロちゃんって私呼んでたんですよ。
勝手に名前つけちゃったんですね、
はい、そうです、で、シロちゃんって言うとニャンって言って、
かわいい
飼い猫だから寄ってくるんですよね。
ノラちゃんじゃないんですね。
ノラじゃないと思うんですよね、はい、首輪もしてましたから。
あら、あ、じゃあ完全に人のもの、名前つけちゃダメよ、
ところがですね、そのチロちゃんのそばにですね、国定忠治みたいな顔をしたですね、大柄な黄色いドラ猫がですね、すり寄ってたんですよ。
あ、守ってたんだ、そのドラ猫にともちゃんってつけなかった。
なんで
それでですね、なんかその私の愛おしいシロちゃんのですね、そばにそのドラ猫が、ドラ猫がいたんでですね、なんかシロちゃんの体操が奪われちゃうんではないかなと。
あら、それは心配、
心配で心配で仕方なかったんですよね。
でもシロちゃんってメスなんですか。
メスだと思います。メスとオスってやっぱりなんか雰囲気が違うんですよね、毛の感じとか、 うん、でちょっと小柄ですね、うん、はい、それでその低層を心配してたらですね、はい、案の定あのしばらく経ってシロちゃんのお腹が大きくなってんですよ、
あらなんてことでしょう。
だからね本当にその時はちょっとショックで、シロちゃんなんであんなドラ猫中耳の赤ちゃんをなんて思ったんでしょうね、そういうこともあったですね。
でも飼い猫なのに平気なものなのかしら、
うん、手術してなかったんですかねシロちゃん、ね、
と思いますね、
うん、本当にお父さんはドラちゃん、
うん、わかんないです
ね、わかんないですそのシロちゃんはその後なんか、うん、見えなくなっちゃったんですけどね、
あら、
あるいは 家から出してもらえなくなったんですかね、
う
ん、
そうかもしれないですね、なんて子なんでしょう、ね、
でも黄色いドラ猫はですね、うん、まだ時々今でも見ますね、
いるんですね、
は
い、
私ドラ猫の方が好きかもよ、でっかいドラ猫欲しいよね、
可愛いですよね、うん、でっかいのもね、
今度写真撮ったら見せます、
うん、あ見たいです、
いましたらね、うんうん、はい、まあそういう思い出なんかもありますね、う
ん、歩いてるといろんなものに出会いますね、
う
ん、
そうですそうです。
トモ君には出会わなかったですか。
僕だって歩いてないです
もん。そうだよね、虫嫌いだもんね、うん、
虫嫌いだから山には多分いないと思いますよ
でも歩いてるとですねはい、はい、いろんなカメラで、うん、鳥を撮る人とかですね、そういう人もおりますし、
写真の、ね、好きな人は ね、は
い、あとウォーキングなんかもですね、うん、やってる人たくさんおりまして、はい、だから同じ時間帯ですと、うん、だいたい同じような人に会うんですね、うんうん、ですからもうお互いにこんにちはって挨拶したり、うん、
顔見知り
ね、そういう人もいますね、うん、だからともやくんが今度来たらですね、はい、私も今度もすり寄ってですね
ドラ猫と白猫だ
歩いてそうです、歩いてないと思います
キャーって虫来るとね、普通だったら男の子だったら、男の子っていうか男だったらうわーとかっていうのに、ともこはキャー
って、だってともこさんだって逃げるじゃないですか、
私女の子だもん、
いやいやそれは関係ないですよ、
早かったよねともくんの逃げ足、ね、
逃げるのは早いんですよ、
私も早かった、2人して
早かったですねはい、はい、うん、
まあそういうふうにしてですね、うん、1時間ぐらい私みっちり歩くんですけども、うん、でまあ健康のためにその歩いて、それ先ほど言いましたけども、汗をいっぱいかいて、で家帰ってきてですね、いっぱいやりながらですね、うん、お昼食べたりして、で夕方あたりからですね、うん、もう机に向かって創作タイムというのが私のまあ
すごい充実ですね、
家に一日いる時の日課なんですよね、
私多分夜中にあぐらかいてタバコくわえてははーんってやってる気がする不健康
健康ですね、
めちゃくちゃ不健康
、はいはい、それではね、じゃあそろそろね、うん、先生のおすすめの曲を今日は聴かせていただきたいと思うんですけども、
はい、
先生今日は何をけますか。
はい、それではですね、はい、まあ、気候も良くなってきまして、うん、大変まあこの旅行等をするのにも適した季節になりましたので、うん、旅を歌った歌なんですが、はい、三浦舞子さんの幸せ伊豆めぐりというものを今日かけてみたいと思います、
はいはい、私書いた、
ね、この歌いいですよね、
愛先生と、ね、うん、組ませていただきまして、
うん、僕もこの歌好きです、
はい
はい、それではね、うん、今日はこの曲を聴きながら先生とはお別れになりますよ、
はい、
はい、先生今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
また来てくださいね、
はい、またお願いします。
ともこさんドラ猫に気をつけてください。
はい、気をつけます、乙女ですから。
そうですね、はい、
ありがとうございました、はい、
ありがとうございました。本日のゲストは作詞家の愛京之助先生でした。
「それそれ」
さんで幸せ泉塗りお聞きいただきました。ここでお知らせです。
オリジナル CD を作りましょう。 CD を制作する機会はなかなかありません。作品があってもどうしたら作れるか、作っても全国に流通する術がない。それをプロが一緒に制作からお手元に届くまで全面的にバックアップします。作品募集。夢を現実に。自分の作品を世に出したい、残したい方、作家として日本著作権協会の会員になりたい方、ハインスターで応援します。全国デビューしたい歌手の方、ぜひお問い合わせください。三浦舞子さんで幸せ伊豆巡りお聞きいただきました。
なんかいい感じよね。
ね、この歌もね、うん、楽しいですよね。
その地名地名をね、うん、ぐるっと回りたいですね。
はい、はいはい、それではここで一曲、岩川智也で待っていたのよ、お聴きください。
ワイングラスを揺らしながら、唇に寄せれば忘れられない、横顔が映る。私の好きな切ない眼差し、変わっていないけど、ちょっとやつれたみたい、寂しさ隠しているのね。3年前にあなたは私の愛を受け止めながら、何も言わずにラストダンスの後で写り画だけ残して、街角くるむ気もせず消えたあなた。
岩川智也で待っていたのよ、お聞きいただきました。
そういえばさ、茨城放送始まってまだ3回目じゃない、ま、
そうですね。
多分ね、栃木の方たちは、うん、はい、ともくんが、うん、頭花盛りなの分かってると思うんですけど
花盛りって何ですか
きっとね、茨城の方たちは、うん、どんな人なんだろう
って。まだ知らないですもんね。
でも聞いてくださってる方は、うん、あ、話し方ベタベタだなって、それは分かってると思う。
話し方はね、うん、こんな感じですけど、ちゃんと歌は歌えるんですよ、うん、
だからそんな感じのね、うん、あのまったり系の、うんうん、なんて言えばいいんでしょうね。
あの衣装はちょっと派手めにね、うん、今まではしてまして、
そうなの、うん、決してね、着物が似合うんだけれども、うん、着物だけで歌ってる子ではなくて、
そう、
あのとにかく派手好き。
あの YouTube を見ていただけると、うん、あの僕がね、パンはいいんですけど、うん、あのキラキラの衣装を着て踊ってるのとかありますからね。
とにかくキランキランが好き、
とにかく目立ちたいっていう、
うん、
光物が大好きなんですよ。
もうほんとそんな感じで、爪もネイルとかね、男の子でもやってる、うんうんうん、男の子
ネイルサロンもね、40の親父ずっと言ってましたね。
言っちゃった
なんで言うんですか、今ちょっと言っちゃったじゃないですか。
ちらっと言いましたけど、
ダメですよ。
言いました。
でもね、あの、うん、茨城の皆さんにもね、うん、僕のことを知っていただきまして、
これからね、会う機会もあると思いますので、う
ん、イベントもありますからね、
ぜひ遊びに来てください、うん、絶対スピン出さない
で、絶対スピンは出しませんそれではじゃあイベント情報いきますか。
はい、
はい、それでは今年の7月1日、はい、土曜日に全国歌唱指導者協会とパインスタン主催のカラオケ発表会があります、
はい、
場所は日暮里サニーホールです。ぜひ皆さん参加してくださいね。
遊びに来てくださいね。
お願いします、はい、それと僕の情報です、
はい、
5月の28日日曜日に下妻のポピー祭りのゲストで歌わせていただきますので、はい、ぜひ皆さん遊びに来てくださいね、
はい、あの生の岩川智也を
生の岩川、まあ、変わらないですよ、うん、こんな感じですよ、
はい、
はい、 それと6月の4日の日曜日は下妻のイオンでキャンペーンをやらせていただきますので、はい、お時間のある方は遊びに来てください、
はい、時間とかね分かったらまた詳細は後ほど、うん、
はい、またお知らせします、はい、それではお問い合わせの住所です。郵便番号 169-0075 東京都新宿区高田の馬場 2-5-24-603 です。電話番号は東京 03-5292-6632 03-5292-6632 ファインスターまでお問い合わせください。
あとね、ヒットコーナーとかもこれからずっと続いていくので、
うん、はい、ね、うん、リクエストがあったらね、
リクエストがありましたら、はい、ぜひハガキを出してみ
てよろしくお願いします。
なんか神々、
はいはい、それでは今週は岩川智也東北だるまでお別れです。智也歌の祭典、パーソナリティの岩川智也、そして
智子でお送りいたしました。
それでは皆様、皆様また来週。
変わらない負けじ魂、七転び八起きの時だ、頑張ろう東北だるま、春に花咲くその日まで。でも